ニコニコ子育て、みんなで応援、はじめの一歩。この番組は、おしゃれ授乳服、ミルフェルムの提供でお送りします。こんにちは、ニコニコ子育て応援団リーダーの和歌山放送西林美希です。子育て中のお母さん、ほっとする時間がない。私の子育て間違っているのかしら、と悩んでいるのはあなただけではありません。肩の力を抜いて、ちょっとラジオに耳を傾けてください。いろいろな分野の専門家にママの悩みを聞いていただきます。今週のアドバイザーは労災病院皮膚科丸山紀美子先生です。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて先生も、今1歳6ヶ月のお子さんがいらっしゃるということで、
はい、
乳児性湿疹というのを実際自分のお子さんで経験されたかと思うんですが。
しましたね。
やっぱり先生でもああいうのって起きたらびっくりします？
何とも
や
っぱり。自分の子供だったらやっぱり、うわ、出ちゃったって思いましたね。
ねえ。で、みんなその湿疹出た時にどうしたらいいんだろうっていうところがあるんです。これはいかがなんでしょうか？
う
ん、
はい、そうですね、基本的には自然に治るものなので特別な治療とかはいらないんですけれども、あまりにもかき壊してしまったりとかしていると手からばい菌がついてしまうことがあるんですね。なのでそういう場合はしっかり他の治療を考えないといけないので、一回病院に行った方がいいかもしれないですね。
あ、かきむしる子にね、よく手袋、ミトンみたいな売ってるじゃないですか。あれはいかがなんでしょうか？
うちの子もしてましたよ。
あ、されてました。
はい。
あれはやっぱ有効ですか？
そうですね。やっぱ爪で、書いてしまうとそこが傷になってしまうので、ミトンはいいと思いますね。
あ、なるほど。そうなんです。子供ってね、爪をどんなに短く切っても、グーってくるから、あの爪、ね、ほんと薄い。
ね、
そうそう、それでグーって、もうでもこれ以上、爪をもう切れないですよね。
はい、そうですね。
なるほど。じゃあ、あまりにもかきむしるんであれば、ミトンをして、
はい。
で、まあ、それをしても、ちょっとひどくなってきてるよっていうのであれば、病院に。
そうですね。ね、はい。
こうひどくなってるっていうね、この線が先生難しいんですよ。結局みんながする湿疹だから、それぐらいで病院に行くっていうのはどうかなと思って、つい、まあ1ヶ月ほど様子見とこうかっていうところもあるんですが。
例えば、寝入り花とか入浴後とか、体が温まると基本的に皮膚は痒くなるものなんですね。
はい、
なので、そういう時は、まあ、痒がっているのは普通だと思うんですけれども、寝入ってからしばらく経った後も、無意識にこうかきむしってるような時は言ってあげた方が本人がかわいそうですからね。
そうですよね、寝てる時にこう痒いということは眠れてないということですもんね。
そうですね、熟睡できてないということになりますね。
じゃあその時は痒み止めのようなものが処方されるんですか？
そうですね、まあ、状態によりますけれども、
やっぱりじゃあ市販の適当にまあ痒み止めとかは買わない方がいいですか？
そうですね、あんまり使わない方が、いいと思いますけれどもね。
はい、じゃあまあ様子を見ながら、でもあまり痒がるようであれば病院に行って薬を処方してもらって、で乳児性湿疹っていうのはね、まあ、必ず通る湿疹だけれども、それ以外でも湿疹っていろいろとありますよね。
そうですね、
放置してはいけない湿疹ってありますか？
まあ、なかなか治らないものとか、あとは産んできてしまっているものとかであれば病院に行った方がいいですね。
それを放置しておくと今後何かと厄介なことになってきますか？
そうですね、全身の熱が出てきたりとかすることもあるので、
あとまあ何かのアレルギーという可能性も考えられるんでしょうか？
それは考えられますね。
なんか気管支喘息とか、
はい、
そういうのを誘発する可能性とかもあるんですか？
アレルギーとか、まあ、湿疹とかをちっちゃい時にかなりひどく持ってらっしゃるような方は、ある程度の年齢になってから他のアレルギー疾患が出てくることはありますね。
じゃあ、そういった湿疹出た時の応急処置って何かありますか、先生？
そうですね、やっぱ体が暖かくなってきたら痒くなってくるので、きちんと冷やしてあげた方が痒みはちょっとはマシになると思います。まあ、冷やしすぎると問題ですけれども ね、はい、あとはそこの部分をきちんと清潔にするっていうことですかね。
その清潔にするのも湿疹出てるところに石鹸とか使っちゃってもいいですか？
全然構わないですね、はい、きちんと泡を立てて優しく洗ってあげて、そして石鹸の成分が残らないようにしていただければ大丈夫です。
これガーゼとかは使って洗った方がいいですか？タオルとか
本当は手の指が一番いいですね、はい、指の腹で洗ってあげるのが一番優しいです。
じゃ優しく、
はい、
泡で包み込んであげて、
はい、清潔に。愛で包んであげてください。
愛でね。はい、ありがとうございます。 今週アドバイスいただきましたのは、労災病院皮膚科の丸山貴美子先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここでミルフェルムから今月のプレゼントのお知らせです。番組のチアリーダーミルフェルムの津森悦子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今月のプレゼントなんですが、
はい、今月のプレゼントはミルラップという新商品になります。
はい、ミルフェルムのミルにラップ、はい、
そうです。ラップスカートのラップですね。
ああ、ラップスカート。だから、はい、巻きスカート。
そうですね。実はこの商品は、妊娠初期の方とか、あとは産後すぐの方で、ちょっと今まで履いてたズボンが履けない。でも、ワンサイズ大きいズボン買うのもちょっとなとか、マタニティのお洋服を買うのもちょっと早いかなっていう方が、今お手持ちのズボンをそのまま履いていただけるように工夫されているスカートなんです。
で、どういう風に使えばいいんですか？
そうですね。こちらスカートに付属のゴムがついておりまして、はい、で、お手持ちのズボンにそのゴムをセットしていただいて、ズボンがずれ落ちないようにまずセットしていただきます。
はい、
で、その上からお腹部分を隠すように、まあ、腹巻きのような感じのものがスカートについてまして、その腹巻きで、やっぱりズボンのところ開くことになってしまうので、
V の形に ね、開きますよね。
開いてるところを隠しつつ、その腹巻きじゃなくて、スカートに見えるように工夫されている商品になります。
なるほど。なので、はい、ちょっとお腹ぽっこり、ほんと産後もなかなかね。
そうですね、産後もちょっとなかなか、1ヶ月2ヶ月ではちょっと、
ね、戻らない。
はい、
なので、ボタンを開けた状態で、はい、もうファスナーもちょっと開いた状態を、さりげなくこう、このおしゃれなスカートで巻くことによって隠すことができる。
はい。
で、またデザインもいろいろありますね。
そうですね。新商品ですので、とりあえず3タイプ出させていただいております。巻くタイプ、本当にラップスカートタイプのものが2種類。一つは無地で、一つはギンガムチェック。あとはですね、流行りのフリル型ですね。こちらはすっぽりと履くタイプになるんですけども、3段のフリルになった可愛らしいスカートの3種類になります。
はい。
プレゼントは、申し訳ないですが1名様になりますので、巻くタイプ無地とギンガム、それから履くタイプのフリル、この中から一つタイプ、お好きなタイプを選んでいただいて、お色の方はちょっとこちらにお任せということでお願いいたします。サイズの方に、ね、フリーサイズになっておりまして、お腹周りがだいたい76センチから110センチぐらいまで対応しておりますので、はい、そちらを参考にしていただけたらと思います。
はい。で、こちらの商品ですね、はい、ミルフェルムだけの商品でもないんですよね。はい、
そうですね。和歌山県の工業技術センターの方にご協力いただきまして、産官共同開発で商品化いたしました。
その商品を今月はプレゼントしていただけるということです。
はい、今月のプレゼントはミルラップ、ザスターゴム付きラップスカートとなります。
はい、では皆さんどしどしご応募ください。お待ちしております。メールはニコ niko@wbs.co.jp、 はがきの場合は郵便番号 640-8577、和歌山放送ニコニコ子育ての係まで。ミルフェルムの津森悦子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ニコニコ子育て、みんなで応援、はじめの一歩。この番組は、おしゃれ授乳服、ミルフェルムの提供でお送りしました。